どうも、煮干しイワシ、時々イワシです。女本話第61回でございます。この番組は煮干しイワシのイワシが読んだ本の感想、主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は、もしかしたらまだいけるかもとして思って置いていた1年前のゴキブリホイホイをもうぼちぼち諦めて回収するなどして発散してください。もう効能はなくなってると思います。というわけで、今日は、芸人さんシリーズということで、なんか最近やっぱり、独裁さんもピンクさんもそうですし、車くんもね、すごい本をいっぱい出してるので、ちょっとこう、芸人の本読みたくなっておりましてですね。で、今日は猫に鈴山源さんの吸ってと大阪吐いて東京っていう本を読むんですけど、これ売れてない芸人金の卵シリーズっていうので3年前に出てるんですけど、なんで読もうかなって思ったかというと、猫に鈴さんが、まあもちろん私はネアノも聞いてるし、動画も絶対 見てるし、もう赤ちゃんにはまりすぎてるのでめちゃくちゃ好きなんですけど、ツイッターで準々決勝 M1 の準々決勝を初めて進出しましたって書いてて、えと思って、その準々決勝猫に鈴さん初めてやったんやって思って、だから今まで3回戦とか2回戦とかですごく苦しい思いをされたんじゃなかろうかと思って、なんか私も今3回戦 2連で落ちてて、で大阪時代は行ってたけど、じゃあ大阪時代マグロやったんかとか、めっちゃなんかこう3日ぐらい落ち込んだんですよ。で、まあそうやってしんどいところからこう成り上がったっていう人たち、まあ今猫に鈴さんすごい人気やし、その赤ちゃんが生まれてからもすごいこうファンの方もすごい増えた気がするので、端から見ていた、もともと面白かったけども、今さらにぐんぐん来てる感じがすごい旗から見ててあるなと思ってですね、その兄さんらのその金言をいただこうと思ってちょっと読ませてもらおうかなと思いました。もともと知ってたんですよ、なんかこのタイトルがすごいよくて、吸って大阪吐いて東京って、なんか我々もそのね上京組なので、こう大阪への思いだったりとか、大阪のなんか空気感だったりとか、で東京にいた時の戸惑いだったりとかがかなりあったので、そういう部分でもこういろいろ私の何かの糧になりそうだと思ってちょっと読ませてもらいました。めちゃくちゃ面白かったです。冒頭は猫に鈴山源さんの幼少期のお話から、まあ、NSC に入り、で芸人になってガスマスクガールを解散し猫に鈴を組んだところまで書かれていまして、でその中でも幼少期の話とかは、その山源さんが不登校になって、でもそれを支えたご両親だったりとか、おばあちゃんだったりとか、で仲のいい、双子の弟の話っていうのが、もうなんか山源さんが喋ってるみたいな感じでこうずっと綴られています。で時々こう、いや何してんねんとか、いやそんなこと言うなやっていう、そのツッコミが文末というか、その段落の末に入ってたりとかして、もうそれが完全に山源さんの声で再生されてすごい面白かったです。はい。でまあご両親もすごいあったかい方で、もう家族がいいんですよね。もうそう、なんかだから絶対に頑張れるみたいながあるなって思って、私も家族がすごい好きで、かなり支えてもらってるんで、はい、いやこれは頑張れるなっていうのはなんかめっちゃありました。山源さんとそんなに飲みに行かせてもらったりとかもないんですけど、もう絶対優しい人っていうのはね、見た感じでもう分かるんで、うん、なるほど、こういう生い立ちをされていたんだなっていうのがすごい思いました。はい。でまあ私はその芸歴12年目で、まあ4年ぐらい休んでたとしても8年ぐらいずっとやってるにしては売れてないと。でまあフリーって言って意地張ってやってますけど、じゃあフリー、私はフリーでやるんやったら売れない意味ないと思ってて、その 言ったらもうただただ意地張って事務所に入ってない、ほんまは事務所に入る方がいいに決まってるし、オーディションもいっぱいあるけど、でも自分たちの力でなんかどうにかしたいっていう、ただの意地張りな部分があるだけでフリーでやってるっていうのがあって、じゃあそんななんかわがまま言うんやったら売れてなあかんと思うんですよね。でも実際に現実は厳しくって全然売れられへんくって、自分の意思を折れないといけないんじゃないかとか、折らしてその事務所に入った方がいいんじゃないかとか思うこともたくさんあったりして、こうちょっと悩んでる悩みどころなんですけれども、最近結構でその中で M1 負けちゃったりとかもしてたので、ちょっと今なんていうかな、芸人人生的にもちょっとこう、まあ、一番苦しかったのは状況を決めた時ですけど、大阪でやりたかったのに東京に行くっていうことを決めた時ですけど、まあ、今もちょっとやっぱり M1 負けちゃったか今年っていうのでちょっと落ち込んだりはしています。でもそういう中からどれだけ頑張ったかみたいな、まあ、皆さんそうじゃないですか、その芸人って苦労されてる人って今めちゃくちゃ しんどかったとしても、あ今めちゃくちゃ、昔めちゃくちゃしんどかってもちゃんとこう立ち直って頑張って最終的には結果を出されてるわけじゃないですか。ピンクさんとかも絶対そうですし、でまあ猫にすーさんとかもやっぱり芸歴は長いので苦しかった時期ってすごいたくさんあるやろうなっていうのは思うんで、でもそれでも今もすごい勢いがあって今にもこう爆発しそうな風紀をずっと抱えてやられてるので、なんかその時のメンタルの保ち方みたいのをすごく知りたいなと思っておりました。で私はちょっとグッときたのはですね、芸人のショーのところで、僕は芸人としてこれっぽっちも売れてないと劣等感や僕みたいなもんがすいませんみたいな気持ちが自然とまとわりついてきて、まあ、ありがたくないことでもありがとうございますってちょっと嬉しそうに言っちゃったりみたいな、でも実際は別にありがたいとも思ってないし嬉しいとも思ってないし、なんかその当たり前のことに関してそのなんか自分がすみません、自分みたいなものがすみませんっていう気持ちなんて絶対持たなくていいと、持たないようにしていきたいみたいなこと書いてて、ああそれは確かにピンときたというかそうだなと思ってて、なんか私もその売れてないと、まあ、どうやったら売れるんかなっていうことをずっと考えると思うんですけど、そうなるとその自分のダメなとこ探しになってくるんですよね。で例えば普通のお仕事やったら、まあプレゼンのどうのこうのってなった時に、まあなんていうのかね、自分の企画力が良くなかったかなって思って、自分自身自体にすごくこう、まあもちろんそうなんですけど、自分自身自体に何かこうダメなところがあるというよりかは、まあ仕事に関してダメなところがあるっていうふうに思えるんですけど、お笑い芸人ってやっぱその自分を出していくので、なんか自分自身がダメなんじゃないかって思ってくるようになってくると、でまあ自分がセンスがないのがダメなんだろうなって思ったりとか、自分がその頑張って、ネタをかける労力がないだろうなって思ったりとか、自分のまあ芸人ってその努力値と努力をした分返ってくるっていうところがやっぱ運の要素が強すぎるたりするので、明らかに頑張っていたとしても、その明らかに頑張っていたとしても結果が伴わないことによって自分のことをどんどん責めていってしまうという部分があるなと思ってて、でまあその M1 我々の M1 の3回戦の動画をご覧いただいたらあれなんですけど、冒頭めちゃくちゃ悪口がめちゃくちゃ口悪くて、でこれは、まあ、YouTube でも説明してるんでそちらも見てほしいんですけれども、あの前のコンビのおばあちゃんっていう、あの神保町のね所属のおばあちゃんっていう芸人が、おばあちゃんさんがもう結構そのうちらの出囃子2週目ぐらい行くまでずっと舞台上で吐け方わからなくてうろうろしてはったんですよね。それに対してのツッコミだったんですけど、まあ、確かに口は悪かったのは認めるんですけど、なんかそれに対してすごくこう動画しか見てなかったりしてるけど、まあ叩いてくる人はいるわけですよ。めっちゃ数は少ないですけど、で、まあ、確かにそれはそうだなと思うから まあでもその人に謝ることではないし、おばあちゃん、おばあちゃんも多分そのちゃんと履けれなくて迷惑かけちゃったな、ごめんなって思ってるだろうし、私もそのそれに対してすごいちょっとあのなんか過剰なボケ方してすいませんでしたって言いたいなとかも思ったりはするんですけど、それは二人の問題で、なんかそこまでこう悪いと思わなくていいことなのに、なんていうかな、なんかすごい、あ、やっぱこういうところが自分がダメだった、なんかこういうところで叩かれちゃうってやっぱり自分ってそういう風に見られてたんだとか、なんかすごい深いところまで考えちゃって、あ、だからこうお笑い向いてないんだなって思ったりとかするなみたいなぐらいまで行くんですけど、でもこの本を読んで、あ、でも確かにそう、気持ちを強く持ってやり続けた頃こそ今猫にすーさんがこうすごいグッといってるっていうのもあるなとか思って、あ、すごい飲みに行きたいなと思いました。はいはい、いや、すごいあのなんか腐りそうな芸人にはかなりこう響くような内容で、でその芸人のマインドを知るお客さんも多分あの、知りたいというお客さんもすごくなんか分かりやすく知れるなと思うので、ぜひともこちら読んでいただいたらと思います。 Kindle の方でね、あの Kindle 登録したら無料で読めるんですよ。なのでぜひともぜひとも読んでいただければなと思います。はい、というわけで本日は猫に鈴山源さんの吸って大阪吐いて東京を紹介いたしました。他に読んでほしい本がありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。以上、女本話でした。